桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリカです。
いや、ダメですね。
何がですか？
平日の収録で、はい、今22時過ぎじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあまあ、ね、僕は11月は毎日定時で帰ってるんですけど。
結構的ですね。
そう。今日も定時で帰ってきまして。で、まあちょっとまずお風呂に入りまして。
はいはい。
体をぬくめまして。
はい。
で、カレーライスだったんですね、晩ご飯が。
いいですね。
で、お腹いっぱいカレーライスを食べまして、で、リッカさんとの収録だと。
うん。
いうことで、まあちょっと準備しつつ、リッカさんと、こう、開始するまで、まあ、5分、10分あったじゃないですか。
はいはい、そうですね。
まあ、その間にお酒なんかもちょっと飲むでしょう。
はい。
まあ、もう体は寝るモードですよね。
まあね、10時は遅いんですよね。
ね、良い子は寝る時間。
そう。
うん。
疲れ果てた大人も寝る時間。
そう、もうそろそろテレビに久米宏と小宮悦子出てくる時間やから。
そう思ったらテレビを消す準備もできてきましたよと、その時間ですよね。
そうそうそうそうそう。
やっぱね、一回落ち着いちゃうといけないんですよね。
うん。ネットラジオってやっぱ戦いじゃないですか。
うん。アスリートですからね。
そうそう。その言い方ね、僕ね、昔から思ってるんですけどね。
はいはい。
あんまり面白くない。
うん。あんまりね、向き合ったことなかったですけども。
うん。
でもほら、あんまり運動してる人とかいないから、そこでアスリートっていうことで、
うん。
そこ、留飲を下げてるような部分もあるんじゃないですか？
あ、まあね。
うん。戦士とか言っちゃうとさすがに、ダサいじゃないですか。
ああ。でも、割と僕はウォリアー気分ですよ。
それは、コンフリクトに向かっていく性質が強いからじゃないですか？
そうそうそう。ろうそくの火に向かう側がいつか向かっている途中で死ぬのと同じようにね、戦いに向かっていくことによって死んでしまうわけですよ。
美しく散るわけですね。
そう。いや、まあね、そんな中で、こう、やっぱりちょっとテンション上げていかなあかんな、思ってね。
はいはいはい。どうしたらテンション上がるもんですか？まあ、眠い10時過ぎに。
頑張るしかないですね。
とりあえず大声を出していくという。
そうそうそう。まず、大きい口を開けて、
はい。
大きな声を出すと、テンションが上がります。
はい。深呼吸すると、落ち着きます。はい、
そうです。まあ、あと、お酒の力でどうにかと。
うん。いや、うん、長期的にはね、眠くなるしかないですけども。
ねえ、まあまあ、そんな中ね、映画の話をせないかんなと思っているわけでございます。
はいはいはいはい。ね、はい、映画館に行かないジャスさんでも映画よく見てるんですよね。
ね、映画館ね、行きたくても行けないんですよね。
田舎なんですか？今時ちょっとした田舎でもありますよ、シネコンとか。
家までの帰り道に映画館はなんぼでもあるんですよ。
うんうん、大阪とかね、ありますよね。
そうそう、でもこう、時間帯合わへんとかね。
はい。
電車なくなるとかね。
ね、プリキュア映画夜やってないとかですね。いろいろありますよね。
そうそう。だからゴジラとか。
うん。
だからもうすぐ始まるガンダムナラティブとか。
はいはいはい。
辺行こうと思っててなかなか行かれへんという。
話のですね、故障って申し訳ないんですけども。
うん。
ガンダムナラティブってどんな話なんですか？
ガンダムナラティブはですね、ユニコーンガンダムありますでしょう。
ありますあります。
あれのね、3号機があるんです。
うん。
ガンダムユニコーンの劇中には1号機と2号機しか出てこないんですよ。
はいはいはい。
まあ、いわゆる白いユニコーンガンダムと、あれを黒くしたガンダムバンシーっていうやつ。
うんうん。
で、3号機にフェネクスっていう、まあ、で、要はユニコーンは一角獣。
はいはい。
バンシーはまあ、泣き女ですよね。
ですね。はいはい。
うん、そういう妖怪がおるわけですよ。
西洋の。
そうそうそう。で、フェネックスはフェニックスですわ、要は。
おー、なるほど。乙女が好きで、ね、有名な。
うん、そうそうそうそう。
それはユニコーンですね。
そうですね。処女じゃないと、角で突き殺すっていう恐ろしいやつですね。
そう。ギリシャ神話の香りを感じますよね。何その無茶な設定みたいなやつ。
そうそうそうそう。ユニコーンでもギリシャじゃないですけどね。
うん。
で、フェネックスは、まあ、言ったら、はいはい、まあ、フェニックスなんですけど、はいはいはい、金色なんですよ、金色。
うん。
で、それが、起動実験中に、暴走してどっか行っちゃうんです。
なんでロボットは暴走しがちなんですかね。95年ぐらいから昔、ああ、こっち側で。
まあね、AI とかね。
はい。
うん。いやね、そういうのを使い出すとそうなりますけどね。
うん。
で、まあまあ、それが暴走したので、それを捕獲しようっていう舞台のお話。
うん。
です。うん。それがガンダムナラティブ。
はあ。
うん。
またこれはシナリオは誰が書いてるんですか？
シナリオは福井春俊さんが書いております。
ああ、そうですか。ユニコーンからの流れですね。
そうですね。ヤマト2202が評判が悪くて仕方がない福井春俊さんですね。
ね、ジャスさん的な評価も今一つですよね。福井春俊原作というのは。悪かないけども、ちょっとっていう感じじゃないですか、聞いてると。
僕は結局ね、富野義行が好きなんです。
うん。
そういうことです。
はい。
はい。あんな気の狂った人いないじゃないですか。
うんうんうん。
うん。あんな気の狂った人の気の狂いっぷりを見たいのであって。
はいはいはい。
気の狂った人仲間の書いた面白いやつが読みたいわけではないわけですよ。
うん。まあ、オリジナルじゃないとダメってことですね、そうするとね。
そうですね。やっぱり富野義行ぐらいの気の狂いっぷりには、やっぱり、今川康弘ぐらいの気の狂いっぷりでですね。
うんうん。
機動武闘伝 G ガンダムぐらいのものは見せてくれないとダメなわけで。
はいはいはい。
僕はついこの間もガンダムウィングってどんな話やったっけっていうのをウィキペディアでおさらいするっていうですね。
うん。
ガンダム詳しいですよ風を装っている割にですね。
はいはい、
やってはならないことやってたんですけど、
うん、
あらすじを読んでもあんまり思い出せないぐらい印象に残ってないですからね。
うんうん。まあ、あれはね、キャラクターを楽しむガンダムですからね、多分ね。
僕ね、キャラクターを楽しんだ覚えもなかったので。
うん。うん。そういう目線でガンダム特に見てないじゃないですか。つまり、客層が完全に違うから、しょうがないんじゃないですか、うん、ウィングを覚えてないのは。
ガンダムウィングという作品の最大の収穫は、
うん。
戦闘シーンの BGM かっこいいよね、だけやと思ってるので。
あと、主人公の名前が割と覚えやすいぐらいですか？
そうそう、数字ついてるからね。そうね。
なんかね、ナラティブっていう言葉遣いが、すごく今時っぽいなって思うんですよね。
う
ん、
あ、そうですね。
結構使われる割に、ナラティブって結局何なの？みたいな、そういう気持ちになりがちでしたよね。
うん、あとNT って書いてるから、ニュータイプとかもダブルミーニングなんでしょみたいなやつとかね。
お、そういうことなんですね。
そういうことですよ。
あ、なるほど。音でしか聞いたことなかったんで、今すごく腑に落ちました。
うんうん、あとね、まあ、ちょっとネタバレになりますので。
はいはい。
まだガンダムユニコーンのネタバレを聞きたくない人は30秒ぐらいスキップしてもらうといいと思うんですけど。
はいはいはい。
小説版のガンダムユニコーンは、主人公がユニコーンガンダムとのシンクロ率が上がりすぎて溶けちゃうんですね。
うんうん。
で、それをサルベージするっていうプロセスがあるんですけど。
はい。
フェネックスも同じように中でテストパイロット溶けとるんですよ。
うん。
で、そこも話の肝なんですけど、アニメ版溶けてなかったのどうすんのっていう。
うんうんうん。
アニメ版ね、なんかね、サイコフレームの、その、中に閉じ込められてる、なんか粒子みたいなやつが結晶化して、それが、パイロットを、なんかこう、取り込むみたいな動きしかしてなかったわけですよ。
うんうん。
なんかね。
まあ、ガンダム小説とアニメで全然違うのは、よくあることなんで、それからしたら、ばね、初代と比べたらば、だいぶ近いからいいんじゃないですか？
まあまあまあ、そうですね。
生きてる死んでるの0か1かの大きな差よりは、なんか偉いことになってもうてるっていう点では、ね、細かいことはいいんじゃないですか？
そうですね。少しぐらい、ハヤトも死んでたことを思い出してあげてください。
あ、忘れてました、完全に。って読んだのがもう25年も前だから。
ハヤト小林さんも死んでたんですよ、小説では。
そっかー、そうでしたね。
そうですよ。
はい。より富の感が出てますね。主要人物死にまくりという点で。
そうそうそうそうそう。
あれ以来ですね、僕も戦場に出ることがあれば、
うん、
好きな女の下の毛の一本ももらっていかねばならんと思い続けているんですけども、そういう機会もないままですね。
金髪のやつね。
まあ、金髪じゃなくてもいいですけどね。僕がもらう分には。
うん、ね。そう、そうです。何の話でしたっけ？あ、戦争の話、そうそう。
あ、そうそうそう。映画の話で戦争の話ですよ。
そうですよ。今日はね、映画の話をするんです。しかもね。
うん。
今回はひどいことに僕しか見てない映画の話をするという。
なんだろう、バーフバリとかですか？
バーフバリ見てない。バーフバリ今更見に行くの悔しくないですか？
いや、わかりますね。うん、
くどきかけの女の子が行こうって言ってくれたら全然行きますけど。
うんうんうん。
そういうのがない限り行くのすっげえ悔しくないですか？
なんかね、ディズニーランドに誘われてるみたいなそういう感じありますよね。
あ、そうですね。
俺がわざわざ行くことはねえよっていう。
うんうん。よっぽど心許してる人か下心ある人としか行きたくないでしょ。
うん。
ましてや一人で行きたくないでしょ。
だって今の時みんな周り見てる人ばっかりでしょ？
そうそうそうそう。
なんかいい場面が来る前に、はぁっていう反応があって。
うん。
乗り切れないってことになるにも決まってますし。
どうせあるでしょ、なんか応援上映みたいなやつじゃなくても声出すやつおるじゃないですか。
ねえ、今時はその問題ありますよね。初日に行かないとそうなりますから ね。
そうね、もう、自分が笑ってない時に笑ってる声ですら雑音だというのに。
そう。しかもですよ。
うん。
僕のように地方に住んでるとですね。
うん。
レイトショーに行くと、僕ともう一人ぐらいしかいないのに、
うん、
そのもう一人の方が先に笑ったりとかするという、とんでもない当たりを引いたりするわけですよ。
大体ね、みんなね、なんかで勘違いしてますけど、あ、この映画の話はネタバレになるから言わんとくわ、とか言うのもネタバレやからだと。
まあ、ネタバレがあるということ自体がですか？
そうそうそうそう。うん、
まあ、情報ゼロで見るのが一番楽しいっていうのは間違いないですね。
うん。だって、例えばね、今から俺、うん、男は辛いよ、見ようと思うねやんか、って言って頑張ろうとしてる人に、
うん、
あれ男は辛いよの13作目のネタバレの話は言ったあかんなとか言われたら絶対ダメでしょ。
うんうん。まあ、男は辛いを見るんだったらそこまで気にしない方がいいと思いますけども、まあ言わないでくれる方がいいですよ。楽しめるのはもうそっちの方が。
いや、ネタバレが重要ではなさそうな映画の男は辛いよの途中にネタバレがあるんだよ、みたいなこと。すら言ってほしくない。
うんうん。まあ、13作目までね、たどり着けるかどうかわからないですけどね。スタジオから見始めると。ね、
しかも1作目とか見るとね、車虎次郎がクズですからね。
まあ、最初の方がね、そういう意味では面白いですよね。美味しんぼ的な意味で。
あ、そうそうそうそうそう。サザエさんの初期と最後ぐらい違いますからね。
うん。ドラえもんの初期ともだいぶ違いますね。違いますね。今のドラえもんと。
そうですね。お餅食ってた頃とドラ焼き食ってる頃ぐらいの差ありますからね。
うん。フォーブス違うやんかってなりますね。
そうそうそうそう、そう。
まあ、お餅も美味しいんでいいと思いますけども。しかも、あんこが合うという点では、ほぼ。これは事実上、お餅はドラ焼きであると言ってもいいですね。
和食のお菓子、大概あんこ合いますけどね。
合わないものってなんかありますかね。言っといてなんですけど。
ね。そう。違いますよ。
はい。
ドイツ先生の話をするんですよ。
お、というとなんだろう。タイトルが出てこない。見たけど
出てこない。
いやいや、いくつもあるじゃないですか。
いくつもありますよ。
うん。
そうそうそうそう。ドイツ先生。プライベートライアンとかね。
はいはいはい。そうですね。大御所来ましたね。
そうそうそう。何回考えても日本で公開するときのタイトルはライアン二等兵にすべきだっただろうって思うプライベートライアンね。
うんうん。
プライベートっていう単語は二等兵って意味だよっていうのを誰も知らんままね。
僕今の今まで知りませんでしたね。
いや、例えば軍隊の話でキャプテンって言ってんのって、
うん、
リーダーみたいな意味じゃないじゃないですか。
隊長でよかったでしたっけ？
隊員とか、
隊員か、そうか、そうか。
になるんですよ。
うんうん、
だからまあまあ、キャプテンアメリカはどっちか言ったらアメリカの大将ぐらいの意味になるんで、
うん、
あんまり階級と直結はしないんですけど、
うんうん、
とはいえそういうのってやっぱりちゃんと意味合いを成してるわけじゃないですか。
うん。
そこが伝わらんかったらね。
まあ何でもかんでもカタカナに出ちゃうっていう問題はありますよね。
そうですね。そんな戸田夏子じゃねえんだからっていうか、まあプライベートライアンも確か翻訳は戸田夏子だった気もしますが。
おお。悪しき一貫性。
悪しき一貫性。そうです
ね。ちなみに一等兵は何て言うんですか？
一等兵何やったかな。
お、意外と何でもこういう時にスルッと出してくるジャスさんが。
ね、僕もね、ちゃんと覚えているわけではないんですよ。所詮僕もね、階級を覚えたのはドラえもんの漫画に書いてあったですね。階級の、表で覚えてますからね。
うん。
あ、でもね、今見たら、一等兵もプライベートです。
あ、そうですか。
うん。
まあ、その辺の、なんていうか、階級の低いところが大体、ざっくりプライベートっていうことなんですかね。
そうですね。
うん、うん、うん、うん。
そういうことですね。だから、要は、プライベート。いわゆる、その、はい、一般の生活から直軍に来た人。
うん、うん。
要は、養成という過程を経ずに、軍隊に入ってきた人っていう意味ですね。
まあ、こう、プロ味が薄いっていう言い方になりますかね。
そうですね。まあ、言うたら、徴兵できたやつぐらいの感じですよ。
うん、うん。
うん、うん、うん、うん。そう。
なるほど、ね。これはですね、使えますね。プライベートライオンってあれやろっていう話から。
そうですね。
絶対持ってけるやつですね。
そうそうそうそう、そう。やばばね、そのプライベートライアンとはちょっと違うところで戦ってたアメリカ人のお話をね、映画にしたやつの話。
はいはい。っていうと何なんですか？
フューリーですね。
ありましたね。
うん。
いました、うん、ありました、うん。イケメンが出てるやつですよね。
イケメンです。あの、ブラッド・ピットさんです。
はいはいはいはい。ヒゲの男こと。
世界一男前なゴリラ顔の俳優ですよね。
うん。ゴリラ顔ですよね、実際ね。
うんうんうんうん、うん。
あとあの、ジーンズが似合うみたいなイメージが。
それ相当昔ですよ。
最近はそうでもないです。
だってそれあれでしょ、あの、ゴーマリさんって言ってる頃でしょ。
まあ90年代終わりから2000年代頭ぐらいですよね。
そう。それあの、めちゃイケがめっちゃ面白かった頃に CM で間挟まれてた覚えありますもん。
そう。僕らが若かった頃の。
そう。夜な夜なおちんちんを触ってはニコニコしていた時代ですよね。
ね、あの、レオナルド・ディカプリオがまだ、こう、未成年っぽさを残してた頃ですよね。
そうそうそう。
すっかりおっさんになってしまった。そうそうそう、あの、レオ様が。
ジャック・ニコルソンの、ちょっと若めのやつみたいになってますからね、今ね。
ああ、そうですね。貫禄ありますよね。
そう。ね、もう。
僕らも同じぐらい年を取ってるんで、そういうジャック・ニコルソン風味がついてきたりとかするんじゃないですか。鏡を見てみたりしたら。
毛髪の量はそんな感じです。
あ、寂しい。
寂しい。
もう。ここはもっと先に進んでるかもしれないぐらいですね。
もうね、あの、この状態でね、あの、冬山のホテルとか掘り込まれたら、もう、あの、頭が寒くて仕方がないですよね。
ね。
そら木も狂うよという。
はい。シャイニング的な感じにもなりますね。
そうですね。まさにシャイニングっていうね。
輝く頭の。いいですよ、自分で言ってる分には。
そうですよ。
人に言われると腹が立ちますけど、自分で言ってる分にはいいんですよ、これは。
そうですよ。自分で言ってる分にはいいんですよって言われてるのもダメですけどね。
そうですね。
なんだとってなりますけども。はい。いや、フューリーね。
はい。
これLINE の、これ、有料配信実験アカウントの方に、ご推薦いただいたんですよ。
うん、ほうほう。
ふみすけさんからいただきまして。
はい。
Amazon プライムにおいて、フューリーが無料ですと。まあ、いわゆる、プライム特典ってやつですね。
はい、はい。
になってたんですけれども、その、桜川マキシムの皆様の意見が聞きたい映画がありましたので、メールさせていただきました。
うん。
で、で、こっからもうちょっとネタバレになりますので、
はいはい。
まあ、フューリー本当に今からちゃんと楽しみたいよっていう人は、とっとと見て、それから聞いてください。
はい、あ、今、ポーズを押せってことですね。
そうですね。この映画において私の最大の謎は、ラストの玉砕覚悟の戦闘シーンです。
うんうん。
合理主義個人主義のアメリカ人が映画のような行動をするのか。また、この映画を見たアメリカ人の観客に理解、共感、感動できるシーンなのか全く謎でした。
うん。
まるで第二次世界大戦末期の日本軍の映画かと思ってしまうほどです。ぜひともよろしくお願いします。と。
うんうん。
いうことでいただきまして。まあ、最後、玉砕覚悟の戦闘シーンのある映画だという重大なネタバレが今されてしまったわけです。
うん、うん、うん。
フューリー、どんな話か覚えてはります？
フューリーはですね、いや、なんか、ブラッド・ピットが戦車で戦うぜ、みたいな、それぐらいの超ぼんやりした記憶しかないんですけども、なぜまだ見てないので、さっきのあの、桜川マキシムの皆さんでっていう風なメッセージをメンバーが共有してないというような問題もありますよね。
いや、共有してないというか、このあれですよ、メッセージはちゃんと僕は、LINE のグループのノートのところに貼り付けてたので、みんな見てないとダメですよっていう。
ノート、そんな機能が。いや、
あれ僕ちょこちょこ上げてるけどな。
ありましたね。なんか、いや、ちょこちょこ上げてるもんだから、また更新してるなぐらいで見逃すという良くないパターンですね。
もう、うちの会社か。
そういえばありましたね、ノートね。
そうそうそうそうね。はい、皆さんもうちょっとこう、どんなネタを喋るかを共有してですね。俺なりの玉みたいなものを準備していきましょう。
はい、そうですよ。気をつけましょうね。
おこごとです。
今回僕もあの何の弾もなくてなんてヘラヘラと始まる前に言ったもんですから
あ。ちなみにですね、今あの発見したんですけども。
はいはい。
なぜプライベートが一等兵二等兵なのか。
お、ちゃんとした理由が、さっきのジャスさんの推測はどの程度あったんですか、は
い、間違っておりました。
あらば、ちゃんと理由があるわけですか。
はい。かつて封建領主が、
はいはい。
私的に兵を集めていた名残としてプライベートと呼ばれる。
随分じゃ歴史のある単語ですね。
そうですね。だからまあ私的に集めた兵なので、
うん。
もちろん農村から徴兵しますよね。
うんうん。
という意味で、まあそういったその、下っ端？
ああ、さっきのこう、プロフェッショナル、プロミが薄いというのは、
それはまあ、まあ、
間違いではないというか、まあ、プライベートっていう単語からの連想だから、それはそうなるわっていう程度の連関ですけども、うん、なるほど。そうです
ね。まあ、ちなみに海軍なんかはシーマンリクルートって呼ばれたりするようですね。
ほー。うん、
就職したての海の男ですね。
もう、なんだろう、新米漁師でも同じように言っていいような感じの単語ですね。うん、
あと空軍はエアマンベーシック。 言うそうです、うん。
あと、シーマンって言われるとちょっとあれかなというような、まあ、これは脱線するのやめておきましょうか。
ああ、背学校がおった。
20周年ですからね、なんせね。
そうですね。はい。そう。フューリー。
はい。
これはですね、まあ、欧州戦線。
うん。
第二次世界大戦の、まあ、対ドイツ戦における西部戦線のお話ですね。
はいはい。
はい。まあ、皆さん先ほども、お聞きの通り、プライベートライアンなんかでは、ノルマンディ上陸作戦が描かれたわけですけど、
うん、
まあ、そこから上陸して、西からドイツを押せと攻めていくわけです。
うんうん、
東側はソビエトが、
うん、
泥沼のような独ソ戦を展開してですね。
はいはい。
あれですね、ドイツによるバルバロッサ作戦から始まる、
うん、
人類史上最大の戦死者を出したという、もう気が狂ってしまいそうになるぐらい、もう人が死ぬ、非人道的な、
はい、
戦線があったわけですけど、それの一方で西側はアメリカとかイギリスとかフランスもかな、フランスもかな、
うん、
っていうのが、まあまあ、陸軍が押せと。
はいはい。フランスが押せたかどうかっていうのは、まあ、どうか置いといてですね。
そうですね。はい。それで、まあ、やってるところでですね、ブラッド・ピットの乗っている戦車。
うん。
フューリーっていう名前の付けられた、その、戦車の、部隊。
はい。
のお話ですね。
はい、それはさぞ、派手な戦車戦が見られるんでしょうね、と。思いますね。
そうです。やっぱ戦車戦は一つの売りで。
うん。
やっぱり実物で、稼働する状態の、まあ、シャーマン戦車と、タイガー1。
はいはい、ティーガーとかいうやつですか？
そうです、そうです。の、
ティーガーか。
ティーガーですね。まあ、僕は割と最初にタイガー戦車で覚えちゃったんで。
うん、まあ、スペルはそうだからしょうがないですね。
そうなんです。まあ、要は虎ですからね。
うん。
うん、まあ、いわゆるタイガー、ティーガーと呼ばれる、当時最強の呼び声高い。
はい。
戦車との一騎打ちなん、一騎打ちじゃないか。
ドイツといえば、ティーガー。
はい。うん、そう。まあ、戦車戦が見れたりなんかするよ、と。
うん。
いうお話でございました。はい。
血は筋肉躍りそうですね。
ね、割とね、新規臭いんですよ。
うん。
言ったらね、ブラッドピットの戦車の舞台で一人、あれ何やったかな、操縦士が戦死するんですよね、最初のシーンで。
はい、はあ、はあはあ、困っちゃいますね。
うん。で、一人欠員が出ます。
うん。
そこに新兵。なんかもともと、タイピストをやってますと。
はい、はあ、はあ、
うん。
タイプライターを打つ人ですか、タイピスト。
そうですね。カチャカチャカチャカチャ、指先でお仕事するのをやってたところを、
うん。
まあ、軍隊に掘り込まれて。
これはとんでもないことになりましたね。
そうですね。で、それが、その戦車部隊もある。言ったら、ブラッド・ピットの役柄が、
うん。
通称、ウォーダディっていう。
とんでもないですね。仲良くしたくないですね。
というあだ名がつくぐらいの、まあ、第二次大戦の歴戦の戦車乗りのところに配属されてしまって、まあその中でまあ言ったら戦争という環境の中で、うん、まあ揉まれまくるという話ではあるんですけど、
はい、
まああれですね、その主人公がどうだとか、
うん、
そういうのは割ともう映画として展開するために見やすくするために存在している要素であって、
うんうん、
この映画自体はもう戦争というものを映像化するっていうことが主役ですね。
うん、
まあ言ったら例えば戦死した敵の死体をブルドーザーで片付けてるところであるとか、
うんうん、
割と我々日本軍が、占領地で無茶苦茶してたという話を本当かどうかは脇に置いといてよく聞いたわけじゃないですか。
はいはい、そうですね。
うん。で、もちろんだから、他の軍隊が実際にどんなことをしたと言われてるかっていうことって、日本軍のした話に比べると詳しくないでしょ。
うん。確かに。
まあ、もちろん無茶苦茶してるわけですよ。
うんうん。
うん。そら、だって、浮上暴行みたいなことも、バンバンしてるわけです。
うん。で、まあ、した連中は、それを自分から喧伝したりはしないでしょうから。
そうそうそう。
耳にはしないですよね。
ね。そう。共産党に捕まって洗脳されでもしない限り、あんまり自分から言わないわけですよ。
うん。ね。近隣諸国がでかい顔して口出してきたりとかしない限りも、ないですよね。
そうそうそうそうそう。なんかすっげえアジア人みたいな顔したベトナムの子供がいるけども、これは誰のせいみたいな話、人から言われないと。
ね。
うん。
韓国の話ですよ。
そうですよ。ね、そういう話はあんまり出ないわけですけど、まあ、その辺を描くと。
うん。
いうのが、まあ、主役ですよね、この映画の。
というと、本当にさっきのチラキ肉踊るみたいなところは、あくまで、こう、味付けって言った感じですか？
まあまあまあ、それもやりたいのはやりたいんでしょうけどね。やっぱね、うん、ちょっとね、わかりやすくしすぎ。
うん。
うん。例えばね、途中でね、こう、戦車が4両与えられますと、ウォーダディの部隊に。
はいはい。
で、それで、まあ、言ったら、敵の、その陣地に貼り付けになっている歩兵を助けて、あっちにいてくれみたいな指示が出るわけですよ。
うん。
で、そこにバーって行っていくと、いわゆる降車砲。
はいはいはい。
降車砲言うてますけど、あんまり上に撃つわけじゃなくて、当時のドイツ軍って、降車砲を対戦車砲としても利用してましたから。
うんうん。
うん、それと戦うシーンがあるんですね。
うん。
で、有名なアハトアハトです。
はいはいはい。アハトアハト。
そう、88ミリ降車砲。ドイツのクルップ工廠で作られたんですね。名作の呼び声高い降車砲なんですけど。
なんていうのかな。ちょっとこう、スリムでかっこいい感じのよく戦争漫画とかに出てくるあれですよね。
そうです。あまりにも優秀でですね。はい、もう基本的にドイツの大砲といえばこれみたいなことになってしまったやつです。
うんうん。
まあ、途中でウォーデディが、88! とか言ってますけど。そのね。
はい。
降車砲の弾とか。
うん、
まあもちろんこちらのシャーマン戦車の弾であるとか。が、光るんですよ。
光る、はいはい。演出が効いてますね。
バーンって言ったら、
うん、
緑色とか、赤とかで、しかも敵と味方で色違うんですけど、若干。
ゲームかって思いますね、これ。
っていうか、スターウォーズか。
ああ、なるほど。
いや、最初こそね、機関銃の説明するときに、
うん、
いいか、この機関銃は、5発に1発、栄光弾が出ると。
うんうん、
栄光弾っていうのは、光る弾です、本当に。
はいはいはい。
光って自分が撃ったところがちゃんと思ってる射線に行ってるかどうかを確認するために、わざと光る弾を5発に1発混ぜてあると。
うんうん、
だから、その光ってるのを見て自分の撃ってるところが正しいかどうか見るんだよっていう説明が最初あったんですけど、
うん、
なぜかそんな栄光弾なんて入っていないはずの戦車の弾が光ると。
うん、
だって、例えば日本の自衛隊の実弾訓練みたいな時に、90式戦車の方向からビームみたいにピーって出ないでしょ。
急に、なんていうか安っぽい感じになりますね。SFっぽい感じというか。
なんかね、しかもね、スターウォーズっていうよりね、
うん、
昔のビジターみたいな。
うん、ビジターテレビシリーズですよね。
ビジターのテレビシリーズのレーザーガンみたいなのがあったんですよ。
うん、いや、ほら、予算を考えると、スターウォーズよりも一層さらにチープになるってことじゃありません？
うん。なんかね、打ち合いの感じがね、うん、本当にもう、そんな、ちょっと SF チックな。
うん、うん。なんていうか、戦争っていうもののこう、リアリティを描きたいような映画という話だったかと思いますけども。
なんですけどね。
うん。
で、しかもそのさっきも言うたように、そのアハトアハトっていう、まあ、アハトアハトって、はいはい、まあ、英語で言うとこで、そう、88なんですけどね。
はいはい。
アハトアハトのその、弾が、こう、そう、シャーマン戦車に当たって、
はい。
まあ、割と全面装甲って分厚く作ってるわけですよ、戦車って。
うん、そうですね。撃たれますからね。
うん。うん、そしたら、致命傷にはならないわけですよ。
はい。
ガインってこう弾いたりとか、
うん、
若干凹みまくったりぐらいの、
うんうん。
うん。それぐらいで済んでたんですね。で、まあまあまあまあ、そういうこともあろうかと。
うん。ガルパンとか見ててもそんな感じですね。
うん。まあ当時はもう戦車の装甲って傾斜がついてましたから、
ええ、
ちゃんと弾を弾くように角度ついてるわけですよ。
はいはい。
第一次大戦の時みたいな戦車ではないわけです。
うん。
第二次大戦にもなって、その傾斜装甲なんていうもののついてない戦車使ってたのは日本軍ぐらいなわけですよ。
とんでもない棺桶ですね。
そう。だからまあまあ、そのシーンは僕も見流してたんです。
うん。
で、その後でこう、いよいよ満を持してですね、タイガー戦車が登場してくるわけですよ。
はいはいはい。
もうタイガー戦車の登場の仕方といったらもうほとんど怪獣映画の、そう、敵の怪獣が初めて出てきたのかと思わせるぐらい、ちょっと煽りの入ったカメラワークで、こう、ぬーって出てくるんですよ。
うんうん。それ見てて上がったわけですか？ジャスさんは。来たっていう感じですか？
そこは上がったのは上がりました。
うん。もう、じゃあ悪くないですね。
うん。で、実際そのタイガー戦車なんて倒すときには、シャーマン戦車何両か犠牲にして、ようやく敵のタイガー戦車1台倒せるよぐらいの、その戦力比で考えられるような戦車ではあるんですけど、
うんうん。
タイガー戦車って、何が強いって、装甲が分厚いのと、
うん、
まあ、いわゆる大砲が強いんですよ、
うんうん。
で、タイガー戦車ってなんで大砲が強いかっていうと、有名なアハトアハトと同じ大砲がついてるからなんですよ。
おー、なるほど。
あれって思うでしょ？
はい、はい、はい。
さっき、 ガインって弾いてたやんかと。
うん。
ガインって弾いてたのに、タイガー戦車の、まあ、いったそのアハとアハとか流用した大砲、戦車砲の弾は、
はい、
もうシャーマン戦車吹き飛ばすわけですよ。
いや、多分ほら、進みながら撃つことによって、砲弾に、モメントが、そう、加えられて、威力がアップしてるんじゃないですか。
なるほど。助走ついてるわけですからね。
ねえ、ガンジーだって、こう、助走つけて殴った方が強いわけじゃないですか。
そらそうです。そう。いや、まあ、なんですけど、
うん。
そのことを知ってる僕としては、
はいはい。
ってちょっとなるという。
まあ、でもですよ。
うん。
ほら、主人公ってたまに当たんなかったりとか、するじゃないですか。
します、します。
ね。そこはやっぱりこう、リアルだけじゃない。
うん、
映画、これはあくまで映画ですよっていう暗黙の、
うん、
こう、コモンセンスを求められてるんじゃないですか。
まあまあまあ。あとね、タイガー戦車に、その4両ある戦車のうちの3台を破壊してもらわないと、う
ん、はいはい。
最後主人公が孤立しないじゃないですか。
はははは。作劇上の問題点が。
そうそうそうそうそう。
ご都合主義かってなりますけどね。
うん、そう。まあまあ、要はね、そこでタイガー戦車を辛くも倒した彼らだったが、
はい。
ついに戦力は、戦車1両と、
4分の1に。
そう、なり、ウォーダディ率いる戦車のその4人だけになってしまったのだったと。うん、
絶対絶命ですね。
そう。で、お前たちはこの十字路を死守してくれって言われた十字路に差し掛かったところで、戦車はスタックしてしまう。
はい。
そこへ、300名の武装 SS。
うん。
が通りかかったが、さあどうするっていう映画です。
はい、はい、はい、はい。なるほど。そこクライマックスですね。
そこクライマックスです。
うん、
で、そこで、ふみすけさんのおっしゃる、ま、言ったら、玉砕覚悟の戦闘に入る。
うん。
いうところが、ま、最大の見せ場になるというところですね。
うん、うん。
まあね、ね。
まあ、イメージからすると、さっさと降伏するんじゃないかなという、ふうに僕は思いますね。
そうですね。で、なおかつもうそのドイツ本土に対して進軍しているわけですから、まあ、言ったらそこの十字路を本当に守る必要もあるのっていうところもあるわけです。
うん、なるほど、なるほど。
うん。まあ、ただその、やっぱりそのそこまでのストーリーの中で、その心情描写みたいなところも多少されてて、
はい。
まあ、そのウォーダディの他にバイブル。
うん。
あ、だから戦車5人ですね、5人。
はいはい。
ごめんなさい、4人
い
てましたね。
はい、はい、はい。
5人いて、その、ま、主人公がブラッドピートが、ま、主人公としておると。
はいはい。
これがウォーダディですわ。
うんうん。
で、その、配属されてくる、
タイピスト。
タイピスト。
はい。
彼は後にマシンという。
マシン、
あだ名をいただくことになるんですけど、まあ、その。
あれですか、裁縫が得意なんですか？ミシンですよね、マシンって。
あ、なるほどね。裁縫は得意そうですけどね。
うん、まあ、手先が器用そうな感じはすでにありましたが、はい、それはさておいて、
マシン。もしくは本名が平田さんかどうかですよね。
え、何でしたっけ、それ。
スーパーストロングマシンです。
あ、そういうことか。
まあ、他に珍しくですね。
はい。
対策映画にも関わらず、シャイア・ラブーフさんも出ててですね。
ほいほい。
バイブルっていうあだ名をつけられた。
牧師ですかね。
てか
わけでもない。
聖書を片身離さず持ってるよという。
はいはいはい。
で、ちょっとやっぱり戦場で、戦場とか占領地で悪いことしてるやつなんかには混ざらないよ、みたいな。
うん、うん。まあ、敬虔なキリスト教徒みたいなポジションですか？
そうですね。あと育ちの悪そうな白人と、ノリのいいスパニッシュという。
うんうん、
この5人組なわけですけど。
はい。
まあね、だんだんその戦場というものに飲み込まれていってますよ感。
うんうん。
こう、どうですかね、もう後に戻れないかみたいなものはちょっとずつ描写されてたりはするんです。
うん。戦争が人を狂わせていくと。
うん。で、まあ、あと、これ僕もちゃんとは読んでないですけど、フューリーの原作だか、小説版だかがあるんですけど、そちらではちょっとそのウォーダディの過去みたいなものにも触れられてて、なんか割ともともと、まあ、素行の悪い、やつでありましたと、
うん。
で、それが、なんかね、酒に酔っ払っていろいろやんちゃなことをしてる過程で、なんか彼女の弟だかを死なせてしまったと。
うん、
で、それで裁判沙汰になったところを、牧師だかに救われて、
うん、
で、まあ、罪に問わない代わりにお前は戦争に行ってそこで死ねみたいなことを言われたと。
うん
うん、なので、まあ、彼はもともと死にに来てるんだよ、みたいな、
うん
うん。そういうのもあって、まあ、その武装 SS 相手にですね、手持ちの武器だけで、奮闘して、まあ、死んじゃうってい
う
ところですね。
う
まあまあ、最後、その、タイピストの彼以外全員死んでですね。
うん。
彼は物憂げな顔をしながら戦場を去っていくという。
タイピストの彼はどうやって生き残ったんですか？
これもね、ちょっと映画の中で、二枚写しみたいなことになってるんですけど、初めてその部隊に配属されて出撃した時に、武装 SS がもう少年兵とか混ざってるんですよね。
うん、はいはいはい。
で、その少年兵を、あれ、少年兵やなって思ってたら、前走ってる戦車に対して、その、子供がですね、パンツァーファウストをぶっ放してですね、
はいはい、
目の前で人が火だるまになるみたいなシーンがあったんですよ。
うん、
で、最後、まあ、その5人のうち4人まで死んでしまって、で、いよいよどうしようっていう時に、その、まあ、言った敵の武装 SS の中に、また少年兵がいて、
はい、
その少年兵が彼が戦車の下に隠れてるのを見つけるんですけど、
うん、
彼は見逃して去っていくという。
ほうほうほう。
それでなんとか生き延びるんだ、みたいな話でしたけどね。そう。まあね、だんだん途中からその宗教的なモチーフなんかもだんだん出てきて、
うん、
そのバイブルがこう言いかけた聖書の一節みたいなものの続きをウォーダディが言ってですね、
うん、
まあそういう宗教的なモチーフが出てきたり、最後十字路で戦車がこう破壊されたところを空撮するんですけど、
はいはい、
やっぱりそこで十字架風にしてあって、
うーん
みたいなところで出てきてはいてて、なんかこう宗教映画なんだよみたいな解説してる人もいたりはしたんですけどね。
ええ。でもそこまで徹底的に宗教臭いわけでもなさそうな気もしますね。ちょっと聞いてる限りでは。
いや、僕はだからね、こういう宗教的なモチーフが出てるから宗教がテーマなんだみたいなこと言うのってちょっと最近特にどうなのって思ってて。
短絡的ですか？
だってね、日本映画でね、
うん、
例えば合戦ものみたいなもので、主人公のうちの一人がですよ、
うん、
諸行無常だなみたいなことを言うとするじゃないですか。
はいはい。
で、最後例えばこうのっぱらにですね、いくつもの死体が散乱していて、それを最後道の傍らに立つお地蔵さんが眺めてるシーンでラストみたいなってまあベタですけどあるじゃないですか。
はいはい。それを見て仏教映画と思うかと言われると、
そう、それを見て例えば地蔵菩薩による救済の物語なのであるって言ってたら、お前それちょっと言い過ぎやでってなるじゃないですか。
うんうん
多分それぐらいの意味やでという。
まあ要はそういう世界観を持ってる人が描いたからモチーフとして出てきちゃってますよぐらいの、
うん、
ですかね、
と思いますね。
うん、
まあでもね、僕この映画見ながらね、結構泣いてましたね。
え、どういうポイントですか？
ね、これ本当に映画の評価と全然関係ないんですよ。まあ、さっきも言いましたように、その戦争っていう状況を描くのが目的の映画、
うん、
でそれにはまあかなり成功してると思うんですよ、この映画。
うんうん、
プライベートライアンのその冒頭のノルマンディ上陸作戦のところって、それなりに衝撃やったわけじゃないですか。
まあそうですね。
うん。まあ言ったらあれが割とずっと続くんです。
はいはい。まあ戦争映画を変えた一本ですからね。
うん。
で、戦争のリアルというか。
で、あれは上陸作戦じゃないですか。
はいはい。
で、今回のヒューリーね、野戦なんですよ。
うん、上陸した後の話ですもんね。
もう完全にうちのおじいさんに思いを馳せてしまってね。
ああ、ちょっとさん最近そのおじさん話が多くて、なんか年を召されたなという気がしないでもないですけども。
このまあまあ最近家庭環境がそれなりにいろいろ変化があって、
はい。
じいさんと接触を持つ機会が増えてるっていうのは確かにあるんですけど、
うんうん、
僕が今思いを馳せたじいさんはとっくの昔に死んだじいさんの話なんですよ。
あら、はいはい、失礼しました。
もう十何年前に死んだじいさんで、
うん。
まあ父方の祖父ですわ。
はい。
で、この人は、戦争行ってるんですよ。
うん。
うん。今生きてる方のじいさんは、学徒動員で工場に連れてかれたんですけど、サボって工場裏の天井で本ずっと読んでて、こんな戦争なんか負けるに決まってるやろ言ってて、非国民呼ばわりされてたじいさんなので戦争関係ないですよ。
はいはい。
まあ、その父方の祖父は、最初ね、満州に行ってるんですよ。
はい。
割と早尾に徴兵されて、
うんうんうん、
で、もともとその計算ができたので、主計係に回されたらしいですね。
うんうん、
で、前言ったらその頃はまあ、言ったら戦争そのものはやってないので、
うん、
言ったらまあ、軍隊とはいえお役所で経理をやってたわけです。
はいはい。
うん、で、それで確かに44年か45年の頭ぐらいまで、
うん、
ずっと満州おったらしいです。
うん。
で、それがやっぱり戦況の悪化に伴いですね。
はい。
南方戦線への転属を命じられるわけですよ。
うんうん。
だからその時には確かね、軍曹だか総長だか、なんかその辺までなんやかんやでなってたはずなんですよね。
うん、はいはい。
うん。で、 結局フィリピン戦線に投入されてですね。
うん。
まあ、これもちょっと昔に話したかもわかんないですけど、マッカーサーの直縁部隊と交戦してるんですよ。
はい、ああ、うん、聞いたような記憶が、
うん、
ぼんやりと。
うん、小銃一丁と3日分の弾薬糧食だけを持たされてですね。あれ多分ルソン島になるんやと思いますけど、
うん、
ルソン島に投入されてですね、10時間の戦闘で10メートル四方に3発の砲弾が降ってくる、
うん、
戦場やったのをどうにか撃たれただけで生き残って、で、ジャングルに逃げ込んで、8月15も1週間か2週間過ぎたぐらいで、米軍のビラで、これはどうやら負けたのは決まったなっていうので、投降して、米軍の捕虜になって、秋の終わりぐらいに帰ってきたかなんかそんな話やったんですよ。
うんうんうん。
まあ、白人はクズばっかりやった言ってましたけどね。
時間こもった言葉が。うん、それジャスさん、そういう話は直接本人から聞いてるんですか？
それはもう、会うたびに、
うん、
戦争の話は聞かされてましたから。うん、多分その3日分の弾薬糧食を持ってっていう、このワンセンテンスだけでも多分200回ぐらい聞いてます。
うん、まあそれぐらい、まあ200回多いけども、繰り返し聞かないとやっぱり覚えてないですからね。忘れちゃいますからね。
うんうんうんうん。
なるほど。そう。いや、貴重な体験ですね。
うん。で、撃たれた足から一章ぐらいの海が出たとか。
うんうん。
うん。あとジャングル逃げ込んでも衛生状態も悪いですからね。
はいはいはい、そうですね。うん、
クロンボはええやつ多かったとか言ってましたわよ。
当時の表現ですね。
そうですね。うん、いや、ほんでね、うちのじいさんってね、
うん、
まあ、割とね、僕からあんまりちょっと想像できない感じなんですけど、あんまりこう自分から好き好んでお話しするタイプじゃないんですよ。
うん、うん。
うん、どっちかって言ったら、無口で頑固な感じ。
まあ、昔ながらのじいさんのイメージというか、頑固じいさんって言うんですか？
うん、で、なおかつその、まあ、個人会社ではありましたけど、まあ、社長として、結局死んだ時もまだ現役社長だったんですよ。
うん。
88で死にましたけど。
アハト、アハト。
アハト、アハトですよ。88ですよ。まで、その、やってて、割とどうですかね、僕にとって一人前の男ってそのじいさんなんですよ。
うん、うん。
うん。やし、優しい。
うん。
物静かで優しい人って言ったら、やっぱりそのおじいさんになるんですけど、うん、ああ、そのおじいさんはこういう環境に投入されたんだなと。
うんうんうん。
うん。
というふうに見ていくと、涙腺が緩むところが何度もあったわけですか。
うん、こういう状況に決して耐えられる人ではない。
うん。
ところを何年もの間過ごして耐えてきたんだなって思うと、
うん。
ちょっと耐えれなかったですね。
まあ、それは、なんていうか、年を取ったからこその豊かな見方ですね。豊かというかどうかは、まあ、置いといて、
うん、
若い頃はできない見方ですね。
まあ、死んだから、
うん、
聞いてた話が、やっと落ち着いて理解できるようになったっていうのはあると思います。
うん、
未だに会うてて、会うたんびに、10メートルに3発の砲弾かいう話聞かされてたらうるさい。じいさんや何になってるところは絶対あると思うんですよ。
うん。そういうもんですよね。
うん。また同じ話聞かされてるわと。
うん。
いうとこでしたけど、まあまあその辺も含めて見ていくと、まあ見てて映像が辛い。
はい。
っていう意味ではな、まあまあまあその、よくできてるんですけどね。
うん。まあなんかちょっと今、チラチラと見てたんですけども、これ戦車本物、本物対本物の決戦を行ってるんですね。
あ、そうそうそう、ね、一応胴体保存されてたものも使ってる。
うんうん。
うん。多分ね、そら、ダブルボディじゃないですけど、
うん。
壊す用の戦車も作ってるでしょうから。
はいはいはいはい。
うん。全部が全部本物だけで撮ってるわけじゃないと思いますけど、結構ね、向こう、ヨーロッパとかやと、胴体保存されてる戦車多いですからね。
うん、ね、日本なんかゼロ戦なんかろくに残ってないですけども。
まあ、残ってないのは、
まあ、やられて
る。破壊するアメリカ人がいるからですけどね。
はいはい。
そう、日本なんかの60式戦車ですらまともに残ってないですからね。
うん、これが、木の文化というものかですね。
角川映画でずっと同じ戦車出てくるな、いう話で、ね、言われてたわけですからね。
うん、うん。
え、この僕らの7日間戦争の戦車って戦国自衛隊の戦車やんな、ってなるやつね。
そうそうそう。もう、しょうがないですね。だって時代劇だっていつも同じとこですもんね。
そうそうそうそうそう。仮面ライダーも大概同じとこですしね。
そうですね。環境がないんだからしょうがないですよ。
そうですよ、そうですよ。ずっと同じ渦巻せやし。
まあ、資本関係もありますしね。
まあまあまあまあまあ、まあ。ねえ、なので。まあまあ、だから、そうですね。まあ結局、自己犠牲みたいなものが、 日本特有でもないじゃないですか。
うんうん。
まあちょっとその文助さんの話に戻りますけど。
はい。
やっぱりその自己犠牲みたいな話はアメリカ人割と好きでしょ。
うんうん。
それを、日本やと特攻とか玉砕みたいな単語で表すように、向こうやとヒーローって言ってしまうわけですから。
はいはい。
その辺はやっぱね、あんまりね、アメリカ人と日本人で、そこの部分は差は少ないなと思いますね。
うん。まあなんていうかこう、キリスト教っていうもので考えてみれば、神のためにっていうふうに自らの身を犠牲に捧げたりすることはむしろありがちなこととして考えられるぐらいじゃないですか。
なんかむしろイタリア人とかがやってる方が意外じゃないですか。
ああ、まあ連中の適当なイメージからするとですね。
そう、ラテン系のね。なのでね、やっぱりこう、その辺であまり民族的なものも違わないというか、アメリカと日本はそういう意味ではちょっと近い部分なくはないんかなと。思わなくはないですね。やっぱ最近思うのはヨーロッパ人よりアメリカ人の方が理解しやすいなっていうのがありますから。
まあ、こう、いけすかない白人っていうとヨーロッパ人ですよね。
そう。
どちらかというと。
てか、まあ、ほぼフランス人ですよね。
まあ、イギリス人あたりも同じように見ていいかなとは思いますが。
まあ、イギリス人はね、割とね、分け隔てなく嫌なやつでしょ。
うん。
フランス人相手見て嫌なことしおりません？
その喋れるんだけども喋らないとかそういう。
そうそうそう。まあ、その
フランス語、英語も喋れるんだけどもわかんない不良したりとかそういう、わざとやってるからですね。生まれついての嫌なやつ、まあ、そうじゃないな。
フランス人は英語で喋りかけてるやつに、ついに英語を自分から喋ることなく終わらせますけど、イギリス人の場合、英語喋れないやつがなんか聞いてきたら、バカにしながら最後教えてくれるイメージ。
うん
うん、お、バカが来たよ、あっちやバカみたいな、そういうのをちゃんと言うてくれる感じのね。
なるほど。
印象ありますけどね。
まあ実際どうかは、皆さん体験していただきたいところですが。
そうですね。まあまあまあまあ。そんな。まあでも、戦争映画、痛快さは全くないですから。
うん、
まあ割と、どういうかな。ジメジメした戦場の空気みたいなものを味わいたければいいんじゃないでしょうか。
まあ、ジャスさんはたっぷりというか十分に楽しんだわけですよね。
いやでもね、これね、まだね、ドイツ戦線の話やから僕見れたなと思います。
うん。
このクオリティで、それこそ南方戦線？
はい。
それこそ、なんですか、バターンとかですね。
うん。
あの辺の話とか作られた日にゃ、で、しかも、なんですか、日本のアイドルよく見る俳優とかじゃなくて。
はいはい。
ちゃんと演技派の俳優だけ揃えて。
うん。
ちゃんとしたものを作られた日には僕ちょっと見てられないと思います。
まあ、それはやっぱりこう、リアリティが違いますよね。
ちょっとね、きついなって。
無理かなと思いますよ。
思います。ので、まあ、だからあれですね。実は、僕、クォーターなんですけど、父方の祖父が、ドイツ人で、第二次大戦で死んでます、みたいな人は、見ない方がいいと思います。
折り合いがついてない人は特にですね。
そうですね。まあ、あと、アマゾンプライムでただやし。
そう、いつまでただかわからないので、早めに見た方がいいですね。そうですね。
フューリーで検索すると、ザ・フューリーっていう。
はいはい。まあ、この辺はね、一般的な単語すぎますからね、しょうがないですよね。
そう。似たような、戦争映画が引っかかったりするので注意してください。
でもそれ映画あるあるで、大体名作っていうのは名が通るものなので、似たような紛らわしいタイトルの放題つけたビデオする作品とか山ほどあるわけですよ。
ありますあります。
なのでそこはちゃんと気をつけないと、いやー、ジャスさんすごい評価したけども、見てみたらなんかダサくだったな、みたいな勘違いが。普通にあることですからね。
あと最後まで見たけど、このシルベスタ・スタローン出る言ってた出てけえへんねんけど、この乱暴者って映画とかそういう人とかね。
物って。そうそう、マイケルにいたまがないわけですよ。
そう。ね。なので、まあ、気を
つけて。インディペンデンスで後に数字がついたバージョンがいくつあるのかとかですね。
そうね。だから、まあまあ、その辺ちょっと、ていうか、ブラッド・ピットで検索してください。そしたらちゃんと見れます。
ファイトクラブとか見れてね、楽しめますからね。
ね。クリント・イーストウッドの息子とか出てるやつです。
はい。
はい。ので、まあまあ、見ていただいてですね。まあ、あれですね。もっと新規臭い映画があればですね、ご紹介いただければと思うわけですけど。あれですね。LINE の有料配信実験アカウントか。
はい。
公式アカウント。もしくは Twitter のシャープ桜川マキシムで教えていただければ。あれですね。しかも採用したらね。
うん。
この間からのプレミアム音声をプレゼントっていうのも始まっておりますのでね。
お得。
うん。
聞かずに死ねない。
おおむねどうでもいい話してますけどね。
まあ時間は3分ぐらいですしね。
そう。 自己紹介して最後さようならって言ってたら大体もう終わりますからね。
逆に何話したらいいのかが迷っちゃうというか困っちゃう、そんな時間ですよね。
そうですね。人前でね3分喋れ言われたら地獄ですけどね。
うん。同じ3分でも、こうも捉え方が違うのかという。
そうです。まあでも、あれですね、ちょっと話変わりますけど。
はいはい。
10年以上もこんなことやってるとですね。
ええ、長くやってきましたね、我々も。
まあ、それなりに長くやってますけどね。
はい。
3分ぐらい適当に喋れるようにはなりましたね。
いや、始めた頃からジャさんそれぐらい喋ったんじゃないかっていう気がしますけど、そうでもないんですか？
いや、そうでもないですよ。
2分半が限度ですか？
結構2分半も大概ですけどね。
まあね、1分ですら困りますからね。
うん、だって3分喋るのを、
はい、
まあ、そのまあ倍ぐらいの7分、
うん、
喋れれば漫才のショーレース出れるわけですよ。
うんうん、
あれ7分ぐらいじゃないですか。
そう、そんなもんですね。
そんなもんですよ。うん、
10分とかやらないですしね。
うん。って考えるとすごく長くないです？
うん。まあ、あとはその、クオリティもありますけどね。時間だけじゃないけども。うん、ただその3分間、ずっと黙ってたりとかしたらばよっぽど不安な気持ちになる、それだけの長さですよ。
うん。皆さんね、気が向いたら M1 の2回戦とか3回戦とかの映像ね、ネットでも見れるから見てみてください。緊張で何もできなくて、ただただ孫ついてるのを3分間行ってる人とかいますから。
おー、そうなんですね。そう、辛いな、でも。
いや、完全に飛ぶ人っているじゃないですか。
はい、はい。
あーってなってる二人っていう、
うん。辛い、辛さしかないですね。
そう。そうそうそう。ね、なのでね。まあまあまあ、3分ぐらい喋ってるやつをお送りできますので。
はい。もしくは3分ぐらい、あーってなってる音声が添えたりして、あ、これかってなったり。
それは編集しろっていう。
いや、ほら、アルさんと竹有さんで音声撮りたいなとか言ったじゃないですか。
はいはいはい。
それがあーってなったりとかしたら、にっこりしちゃいますよ。
竹有さん昔、総水ラジオにゲスト出演したとき。
はいはい、聞きました、聞きました。
あれはちょっとそれ的な部分はありましたけどね。
うん。
めっちゃ緊張してるって思って聞いてましたけど。
そう。いつもの人じゃなかったですね。
そう。ニヤニヤしてましたけどね。聞きながら。まあまあまあ。
そんなプレミアム音声を聞きたい人は、おすすめか教えてねっていう風にやると、未来が増えて増えて困っちゃいますね。
そうですね。なので、まあ一つよろしくお願いしますと。
はい。
はい。
お待ちしております。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。